それから2年後、私たち2人は日本の都にいたわ。
え？いきなり。唐でお母さんを探すのではなかったの？
結局、唐では何もわからなかったの。母も、もう一つの瑠璃杯の行方も。その頃、唐は異国人の役人が反乱を起こした後で、私たちのような西域生まれの個人が都長安に近づくことは許されなかったわ。女の姿に戻った私はジュドと一緒に、都を追われたペルシャ人が集まっている揚州へ向かい、そこでペルシャの王族が日本という聞き慣れない国へ渡ったという噂を聞いたの。母の消息がつかめず落ち込んでいた私をジュドが励ましてくれたので、私は最後の望みをかけて日本へ渡ることにしたわ。幸い、ジュドの建築の知識と私の持っている瑠璃杯が日本の役人の目に留まり、私たちは僧侶や留学生に混じって日本の船に乗ることができた。
遣唐使ね。随分と昔の話ね。
こうして私たちは東の果ての国、日本へやってきたの。日本に来て何より驚いたのは、水が豊富なことだったわ。この国では誰も水に困っておらず、水をめぐって争いが起こらない社会というものを、私は生まれて初めて見たように思う。やがて私たちは、新しい都の一角に住まいを与えられ、ジュドは時の中納言、藤原の種継のもとで、都の造営にあたることになったわ。
まあ、それは平安京ではなくて長岡京の時代ね。
私には難しすぎて、よくわかんないわ。
あれが新しくやってきた橋人か。
若いな。
変な顔じゃな。まるで女のようじゃ。
男の方は背も高くてがっちりしていらっしゃるわね。
よく見ると結構イケメンじゃね。
なんだかジロジロ見られているね、私たち。
仕方ないさ。まあこれだけ目立つんだから人を探すにはいいだろう。
おお、何やら何事なくてもビッシャーのようじゃ。
女か。
これそこな異国の女子、車の中の我が主が呼んでおる。構わぬ、近を寄れ。
俺のことか。
ジュド様でございますね。先日宮中に参内された折に、私遠くよりお見受けしておりました。
あなたは。
私は藤原の種継が娘、クスコと申します。
おお、種継様の娘。
これその方、言葉遣いが無礼であるぞ。
よい。この方は元より日本の方ではございません。言葉が不自由なのは承知の上。それよりもっと近くへ寄っていただけませんか、ジュド様。わらわにお顔をよくお見せいただきたく思います。
なんだこの女。
クスコ様。
いえ、こちらのこと。お会いできてよかったですわ、ジュド様。クスコはこれにて去りますが、また宮中にてお会いしたく、以後お見知りおきを。いえ、いつかお暇ができましたら、ぜひともわらわの館にお寄りくださいませ。異国の話など詳しく聞きとうございます。
ああ、それではいつか二人で伺いましょう。
二人。ああ、二人。そうですね、いずれまた使いのものを出しますゆえ。では
クスコ様か。美しい方であるな。
ジュド、もう帰ろう。
これから昔の橋人の話を聞きに行くのではなかったのか。
帰ろうよ。
思った通り、なかなか良い顔立ちをしておる。それに比べてお月の女は礼儀作法がなっておらぬ。姿もまるで下賤な町娘のようないでたちじゃ。聞けばあの女、 美しい瑠璃の器を持っているそうではないか。どうにかしてどちらも手に入れる方法はないものか。
それからしばらくすると、ジュドは時々家を開けるようになった。仕事が忙しいのだと彼は言った。私の顔色を見ながら慎重に言葉を選ぶその口ぶりに、私は疑いの眼差しを向けるようになっていった。一度疑いの心が芽生えてしまうと、相手が言葉を尽くせば尽くすほど心が乱れた。コントロールできない感情が体の奥底から湧き出ては溢れ、それからさーっと心が暗く冷たくなった。今まで経験したこともない重い感情に、救いを求める相手のあてもなく、私は家の中に閉じこもり、めっきり外に出なくなってしまった。そして月日は流れ、ある秋の日、都で大事件が起こった。長岡京造営の責任者であった種継様が何者かに矢でいられて殺されてしまったのだ。
これは恐ろしいことになった。宮中へ参代して様子を伺うこととしよう。
参代って、あの女のところへ行くのね。
パルシー、何を言ってるんだ。最近の君はすっかり人が変わってしまったな。いいかい、異国人である私を引き立ててくださったあの種継様が殺されたんだぞ。
変わってしまったのはジュド、あなたよ。ダメよ、言ってはダメ。
は、話しなさいパルシー。
あ、ジュドの服から形見の仏像が転がり出ると、床の上に落ちて、割れた。仏像の中から出てきたのは、母の瑠璃杯だった。見間違いようもない、紺の瑠璃杯だった。なぜ？なぜこれをあなたが持っているの？
すまぬパルシー、お前の母は俺と俺の師匠が殺した。そしてその瑠璃杯を奪った。
嘘よ。
俺たちは大工と称した泥棒だったのさ。師匠が死んだ後、シャーヒーのキャラバンに拾われ、俺はいつか瑠璃杯をインドの貴族に売ってしまうつもりでチャンスを待っていた。
嘘だ。
パルシー、君があのペルシャの町で殺した女の娘だということを、俺はあの砂漠の川で君から瑠璃杯を見せられた時初めて悟った。しかしもはや本当のことを言うわけにはいかなかった。そして口封じに君を殺すこともできなかった。俺が君のことを気の毒に思ったのは本当だ。
嘘だ、嘘だ、嘘だ。
アルシー、すまない。
嘘だ、嘘だ、嘘だ。どうしてあなただったの、ジュド。どうして私たちは出会ってしまったの。どうして私はあなたを好きになってしまったの？ねえ、あなたは私を好きになってくれたの？
パルシー、俺はもうここにいるわけにはいかない。
二つの瑠璃杯が出会うことが私の願いだったはずなのに、
こんなことって、はあ、この世は何と残酷か。どうして運命は私をここへ導いた。なぜ私には何も残らない。
ザレ事、お前のような貧乏人のガキは塔にたどり着く前に砂漠でのたれ死ぬのがオチだ。
私はもうダメです。どうにか生きて。どう、
本当のあなたは女の子なのだから、いつか怪我をして辛い思いをするんじゃないかと気がかりで。
クスコ様か、美しい方であるな。
彼はもう身も心も私のもの。あなたはもう用済みよ。
ジュド、私あなたのことが好き。
俺もお前が。
妬ましい、この世のすべてが妬ましい。私は二つのルリハイを手に、夜道を都の外れへと歩いていった。頼れる人などいなかった。信じる人などいなかった。光は枯れ、風は途絶えた。やがて宇治川の水音が静かに近づいてきて、それに応じるかのように感情の渦が湧き上がって重なった。しかし私は川に架かる橋のたもとに二つのルリハイのうち一つを置いた。一つはあなたのために残していきます。嘘でもいいから愛していると言ってほしい。嘘でもいいから優しく髪を撫でてほしい。嘘でもいいから抱きしめてキスしてほしい。嘘でもいいからあの砂漠の夜に戻りたい。水の底から透き通るように青いルリハイのガラスを通してきらめく夜空の星が見えた。そして静かに揺らいで消えた。